一歩一歩私に従ってきなさい。思わぬ導きと、また思わぬこの歩みの中で、あなた方は私の技が大きく広がるのを見る。
この東京安定教会におけるこの中心的なメッシ、ユダヤ人、またこの大イスラエル伝道に関しての主の導きというのが、次の段階に入ってくると言われます。
さらにユダヤ人伝道における特別な摂理と導きを、私は表すとともに、この宣教が世の終わり、また世界宣教のポイントであることを示していこう。
また今世紀において、この各大陸におられるこのユダヤ人の方々に対するさらなるこの迫害というのが激化してくると言われます。
さらにこの再任に向かってのユダヤ人迫害、クリスチャン迫害というのは強くなっていくので、注意深く見つつ、さらにその中で私の導きを全うしていきなさい。
こういったこのユダヤ人の方々に対するこの各国における迫害に関しての正しい情報をもとに、具体的なこの祈りを進めていきなさいと言われます。
それでは再び賛美する時を持っていきたいと思います。
天の様、予言の言葉ありがとうございます。また各セミナーも感謝いたします。さらに御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。こんばんは。聖書を開いていただきたいと、こういうふうに思います。エペソの手紙の一章ですね。22節。また神はすべてのものをキリストの足の下に従わせ、キリストをすべてのものの上に立つ頭として教会に与えられました。教会はキリストの体であり、すべてのものをすべてのもので満たす方が満ちておられるところです。今日はですね、このところを中心にこうお話をしていきたいと、こういうふうに思います。それで先週はちょっと厳しかったんですね。それはちょっとね、熱中症的みたいになっていて、動くなんてすごいきついんですね。今日もね、おそらくすごく冷やしてたな、それを考慮した人たちが冷やしたんじゃないかと、こういうふうに思います。それとともにですね、先週は北海道行ったんですね。まあ、全道は回ったんですけども、それと賛美の選定があったんですよね。非常にきついんですよね、具体的にですね。私ね、倒れるかと思ったんですね。でもね、なんか神様の特別な助けがあって、 なんとかなっちゃってですね、最終日は結婚式までやりましたからですね、熱中症になったのを守られたりなんかして動いてきてですね、それを見ながらですね、ちょっと感じることがあるんですね。それは何かっていうとですね、ちょっといろんな事柄が忙しくなるのが近いんではないか。それから私は予言でアフリカへ行くって言ってますからね、アフリカ行くのに熱中症かみたいな感じがあるんですが、まあ、それに対する神様の導きの手があるんじゃないかっていうことをね、ちょっと感じています。ですからどういうような動きになったとしてもですね、どうぞ対応できるように用意をしておいていただきたいと思います。皆さんはそのアフリカに行けるもんかなんて思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、なんせ4ヶ月入院の7日後にチェコに行きましたからね、主の計画っていうのはちょっと私たちの思いをはるかに超えるものであるということをね、覚えておいてください。それで2つずつ証しをしてるんですね。それは TLEA に起こったいろいろな事柄を通して主の導きの方向とかね、主の働きに関して神様がね、いろいろ確認してほしいと思ってるっていうことを感じるので、それでやってきてるんですが、一つはですね、教会の始まった頃に岡丸牧師っていうのがいたんですね。祈りの非常に素晴らしい器で、そしてですね、同時にですね、岡丸牧師って方向音痴なんですね。すごい方向音痴の器だったんですけども、みんなが簡単につけるところにつけなかったりする、そういう感じだったんですね。で、その岡丸牧師がですね、長崎教会ができて、そして最初の祈祷会の、最初の祈祷会というか、祈祷会の奉仕に招かれたんですね。そこで大変なことが起こっちゃったわけです。で、それはどういうことが起こったのかというと、自然に乗って駅まで行って、そこまでちゃんと着いたんですね。降りて、さあこれから行こうとするときに、地図がない、住所がない、電話番号がないと。なくしちゃったんですね。で、おそらく集会まだ2、30分だったでしょうからですね、もうこれは全く不可能。どこに、家でやってましたけどね、教会があるのかわからないと。そういうような形だったんですね。そしたら岡山牧師、祈りの人だから、祈りに打っててたんですね。それで、神様にですね、連れてってください、導いてくださいって言ってね、祈ったんですね。そしたら道渡れっていうことでね、道渡って、そして入ってったんですね。そしたら小さな階段みたいなところがあってですね、神様はそこに登れ、って言って行ったんですね。そしたらその中でいくつかの道があってですね、その道を行ったり来たりしながらですね、そして行ったんですね。そしたら神様に言われたんだそうですね、行き過ぎたって。それでちょっと戻ってですね、そしてどこなんだろうと、そこでこんな風にしてこう祈りながらですね、そしてちょっと周りを見たら、後ろにね、主の十字架の看板があった。まさに主の導きは見事であるということを感じますし、祈りを通しての主の具体的な働きっていうのはね、素晴らしいということを感じるんですね。で、私はそれを覚えていて、で、家族で熊本に奉仕に行った時に休みがあったのでね、うちの母親の実家が熊本の奥の湯の前っていうところにあるんですね。その湯の前っていうところまで不思議さんと子供たちを連れて行ったんですね。ただ、住所も電話番号もないと。高校の時に一度お葬式の時にですね、車で行っただけなんですね。そしてね、行ってもう全然どこがどこなのかわからない。でもね、岡村牧師の その導きの祈りっていうのは聞いてましたのでですね、やってみようと思ったんですね。それで最初は3つ道が分かれていて、どの道行ったらいいですかって聞いたんですね。でこれって言うんですね。でその道をずっと進んでいったら分かれ道があってですね、どっちの道だろうと思ってですね、祈りで聞いたんですね。それじゃあこれって言ってですね、それでまっすぐずっと行ったんですね。そしたらね、川のあるところにちょっと出てきてね、下り坂になってきたんですね。どうしてね、それに、ね、見覚えがあったん。あ、この近くが親戚の家じゃないかなと思ってですね。そしてちょっと歩いたら目の前にね、親戚って森って言うんですけど、目の前に親戚の家が現れました。迷わずね、10分で着いた。で、神様はですね、生きておられる方で、私たちの思いを超えて技をなさいますから、その時にね、神様の働き方に非常にびっくりいたしました。神様をあがめたいと、こういうふうに思います。それとともにですね、私たちは海外選挙をやっていたんですが、その一番最初に殉教事件に巻き込まれたんですね。で、私が刑務所伝道をやる予定でしたが、できなくなって、ジャッキーというね、オーストラリア人宣教師、若い女性の宣教師が、私の代わりに説教することになって、そして一緒に行く予定だったジョイフル教会の人たちと共に行ったんですよね。そしたらですね、そこで拉致されちゃった。そういう状況になったんですね。それでですね、軍との睨み合いになったわけですね。で、その時にジャッキーが連絡役になってね、囚人たちと軍との間で交渉をしていったんですね。で、その時にですね、軍の方はね、まあ、ジャッキーも交渉役だから外に出てくるわけですね。逃げろって言ってですね、返すまいとしたんですが、ジャッキーは断って、そしてね、逆に、ジャッキーと牧師が人質になって、他のは全部返せっていうふうに囚人たちに要求するというね、そういう状況になったんですね。しかし、それで決着がつかずに、睨み合いになったんですね。そして3日目にですね、囚人側が切れちゃったんですね。それで、クリスチャンを盾に、銃を何丁か持ってましたから、その刑務所から出ようとしたんですね。そしたらですね、フィリピンの軍は撃ちますから、すぐ撃たれてですね、撃ち合いになって、そこで、まず5人のクリスチャンが射殺されたということになりました。その時にですね、ジャッキーも撃たれちゃったんですね。で、死体を見た時に、ここのところが染めてましたから、銃でですね。だからこうやって後ろからこう撃たれて、こうなって出てったって。そういう感じだったんですね。で、その時にですね、それを見てた人がいて、撃たれてね、ジャッキーが倒れたんだそうです。そしたら、20分間ぐらいですね、ゴスペルを歌って、神様の歌を歌っていたそうですけども、20分ぐらい経った時に最後に、ふーっと大きな息をしてですね、静かになったって言ってました。ですからその時、昇天したんだろうと。こういうふうに思うのですね。ジャッキーは自分は殉教するために来たって言ってましたからですね、まさにその通りのことになったっていうことをね、その中で見ました。そしてですね、まあ葬式があって、その半年後にですね、殉教記念聖会っていうのがね、ジョイフル教会を中心に行われたんですね。で、私はその講師に招かれました。1年後ですね。で、その時にですね、まあ、祈るわけですね、その集会のために。そうするとね、幻が見えるんですよね。どういう幻が見えるのかっていうとですね、白い服を着た人がね、3、4人見えるんです。そしてね、青い服を着た人が1人見えるんです。青い服を着た人は1人なんですよね。 で、私は祈るたびに見えてくるんですよね。なんだこれと思ったんですね。で、なんとなく分かったのは、神々しい感じがしたから、これは天使か、あるいは天における風景を表してるのかな、まあ、天に殉教者たちが行ったから、そのことを思ったんですが、この青い服を着てる人がちょっと分かんない。なんだか、明確に見えましたからですね。そしてね、8月にダボに行って殉教記念聖会をやったんですね。その時分かったんですね。それは何が分かったのかというと、ジャッキーはですね、死んだ時、私は忘れてましたけども、青い服を着て死んだんですね。で、その時私はね、こういうふうに判断しました。これは天に行ったクリスチャンとジャッキーの姿であると。それをね、主が見せたということをね、非常に強く思ったのですね。そしてその後、しばらく経ってですね、ジャッキーのお姉さんは、やっぱり伝道者として献身してましたからね、うちの教会に来て奉仕をされたんですね。で、その時私、一緒にご飯食べてですね、そしてジャッキーのお姉さんに言ったんですね、その話をしたんです。祈ったら青と白が見えて、そしてこれはジャッキーだと思う、天におけるジャッキーの姿だと思うと、まあ、言いながらね、こう思うわけですね。こういう系統の話を受け取ることができるかなと、こういうふうに思ったんですね。そしたらですね、お姉さん泣き出した。あれ、反応がすごすぎるなと思ってですね、どうして泣いてるのかなと思ったんですね。そしたらですね、ジャッキーの殉教した直後、そのことを知らないオーストラリア人の女性のクリスチャンが幻を見たんだそうです。それは若い女性がですね、天に登っていくまでの幻なんですね。どんどん天に登っていく。雲を抜け、雲を抜け、雲を抜け、雲を抜け、天に登っていくと。で、その女性がね、青い服を着てるんですね。そして、天を抜けて雲の上に行ったときに、そこにイエス様がいらっしゃってですね、そのイエス様の腕の中に飛び込んでいったっていう、そういう幻でした。で、それを見たときに、その姉妹はですね、一体何のことだかわからなかったんですね。そうしましたら、ニュースでね、ジャッキーたちが殉教したっていうニュースを見ましてですね、ああ、これだと思ったそうですね。そしてね、お姉さんのアバロさんのところに来てですね、実はこういう幻を見ました。それはジャッキーのことだと思いますけれども、お伝えしますっていうことを言われたそうです。そしてですね、アマロンさんはそれを聞き、それで私のところに来た時に、私がね、青い服の女性が天にいるっていう、そういう幻を見たっていうことを言ったのでですね、それが結びついてね、非常に何か感動しておられました。で、ジャッキーたち、あるいは5人のクリスチャンはね、殉教いたしましたけどもですね。しかし、クリスチャンの生命っていうのは永遠ですからね。で、また死んで亡くなったわけではなくて、天で生きていると。そして、私は確かな証拠であるということを、そのことを通して見ますし、また同時にですね、私たちもやがて天に行くときにですね、彼らと再会するとともに、再び永遠に向かっての悩みの中に、共に入っていけるということはね、素晴らしい祝福であろうと、こういうふうに思います。それで、白馬のですね、キャンプの映像がありますので、それを見て、こういうふうに思います。
デボーションの箇所を通してね、主は、よくいろんなことを直接的に示すんですよね。前日に読んだところはですね、ギデオンがミディアン人を破るところで兵の人数を300まで落としたところなんですね。その300でね、追撃し始めたってところなんですね。で、その時にちょっとね、主をあがめたんですね。何かっていうと、ぴったりですよね。 で300って言ってきた時に、これは明確に主の御心があるなということを感じたの。
今回白馬キャンプが行われますが、白馬のキャンプには特別な意味合いがあります。それは白馬はですね、黙示録の観覧試合に起こる事柄の最初に出てくる、そのような動物の表現だったからです。これは観覧時代における、黙示録の時代におけるリバイバルを表しています。で、私たちクリスチャンはですね、そのリバイバルに召されているんですが、まさにその名前そのもののところに導かれたということには特別な意味合いがあると思います。偶然ではない。で、その中でリバイバルのいろんな事柄が開かれ、リバイバルのようなことがなされ、さらに神様の技が発展しようとしている、そのポイントのそのキャンプであるということを感じます。特にコロナ騒動でですね、世界が大きく変わっている中、まさに再臨が近いということを思わせる中で、このキャンプを導いてくださる神様の特別な御心と、その時代の印を、その中で私たちは見、さらに神様の栄光が表されていくでしょう。
救われているんだけど教会につながっていない方々が、オンラインを見て
一人一人に神様の祝福を与えてくださり、また一つ一つ戦いを勝利を表してくださっていること、
神様の時が来たということで、なんか一つきっかけになったのはコロナです。
その300って数字は何の数字かっていうと、こっから戦いに行くぞ、こっから始まるぞ、こっから敵をやっつけるぞ、ここから進むぞっていう、こう数字であるわけなんですね。
再臨前の道と内に神は私たちを備えておられるんです。イエス様は私たちを愛しておられます。命をかけて愛してくださいました。私たちを祝福しておられます。あなたにも私にもその祝福は今もあるし、これからもあり続ける。どんな状況の中でもこの祝福は変わらない。
今回確かに明確に時が来ていると、一つの時が終わって新しい時が来て、新しい時が始まっていく。で、これから本格的に海外選挙が始まっていく。信仰がなくなったと思える時があったとしても、神様は捨ててないんですよ。
目の前の一歩一歩の神様に語られていることに一つ一つ歩んでいく中で、神様の方が開いてくださっている。神様がしてくださる。私たち一人一人は神様に招かれ選ばれてます。でもそれは私たちが能力があるから、力があるから、何かができるからではありません。神様の一方的な憐れみと恵みなわけです。
私たちには理解できないような形で神様が働いてくださって、すべてを、悪いことがあったとしても、問題があったとしても、困難苦難があったとしても、それをすべて益として変えてくださる、約束してくださってるの。どこに目を留めてるか、それは本当にこの神の言葉に私たちが本当に今立ってるかどうか、そしてすべてのことについて感謝しなさいっていうその言葉を本当に信じて、そしてそれを感謝してってるかどうか。
今回素晴らしい賞をいただくことができて本当に嬉しいです。これからもたくさんの賛美を作っていきたいと思います。ありがとうございます。
そういう奇跡に対して、それを通して、ね、人々が解放されてね、神の光を受けてね、特異座の恵みを受ける時がね、来ている、近づいているってことをね、非常に強く思います。真実っていうのは何なのかっていうとですね、神の御言葉なんです。皆さんね、感謝の素晴らしさをね、多くの人に伝えるでね、義務があります。普通起こらないことが起こったことを皆さんに言ってます。そして皆さんも多くの人たちは一緒に見てきました。奇跡見たでしょう。神のなされる技を見たでしょう。コロナ問題に関してはですね、はっきりとした結論が出ています。何の結論が出ているか、益になるです。再臨が近いっていうのが分かるからです。神の国、キリストの社員、それは大きな時代の変化が来ようとしているということです。その前触れであるということを頭に置いておかなければなりません。こういう問題とか困難が起こるときに、一つの特徴があります。何の特徴があるかというと、新しい神様に対する信仰的なことが開かれてくる。神の働きが始まる。
信じるということ、ここに大きなポイントがあります。私を通して神がこの約束を成就することを、その力を神が持っていることを信じる、この信じるということに大きなポイントがあると、こういうふうに感じたんですね。信じた時にその約束の成就の門に入ったんです。信じた時に戦いに入る、勝利のポイントだからです。そして我々が信じてそれを受け取った時にですね、戦闘の開始が始まるということをね、どうぞ覚えておいていただきたいと思います。信じたことのゆえにですね、この後大きなリバイバルと、また大きな神様のこの世を変える働きと、素晴らしい再臨に向かっての働きの各種の、技が開かれてくる、その戦いの道に入ったっていうのがね。
この300名ということに大きなポイントがあると思います。これは、人数というよりも、その後に本格的な戦いに入っていったということが一つポイントであると、こういう一つの時の印であったというふうに感じます。さらに、この後にですね、激しい霊的な戦いの中に入っていくとともに、多くの方々が救われる、また癒される、解放されるという働きが進んでいくものと思われます。今回のキャンプは特別なキャンプです。白馬のキャンプっていうのはですね、リバイバルの備えをし、リバイバルの働きを開く、特別な意味のあるキャンプなんですが、300名っていう限定があったんですよね。これは300名がどうのこうのっていうよりも、300名になった時に攻め始めたっていうことが一つあるんですね。そのことと大きな関係があるであろうと、こういうふうに思います。でその時にですね、ちょっと感じることがあるんですね。何を感じるのかというと、300名が戦いを始める時にですね、300名になっていけっていう前と後ろに大きな違いがあるんですね。前は300名でミディアン人と戦った時にですね、相手が300でも勝てたかどうかわからない、力がないの。ところが、一旦300名になって攻め合わせたときにですね、450倍の敵を破った。 つまり特別な力がそこに働いていたということになります。つまりこの300名っていうことが出たときに、その特別な神の手がですね動いてきたっていうことですね。ちょっと感じるんですね。それで私はいろいろなリバイバルの場所に行ってるんですね。クルセードもしました。で特に参ったのはですね、ルーマニアでリバイバルが起こっている時に、そこの説教者になったんですね。で日本は霊的に低いと思われている国で、リバイバルは霊的な頂点ですよね。だから霊的に悪いところの牧師が霊的に素晴らしいところの地域で喋っていいのかなと思ったんですが、主はやりなさいって言ったのでね、やったんですね。それでは困っちゃった。何が困っちゃった？通訳イリーさん。イリーさんってのは私の知ってる限り、預言者としてですね、世界最高の人であろうと。順序が違うと。私が話して、イリーさんが通訳するってのはおかしいと。と思ったんですが、聞いたら、それでやりなさいって言ったんですね。でやったんです。そうしましたらですね、霊の力が来るんですね。そしてね、彼らがメッセージしているのと同じような事柄が起こりました。そしてですね、こんだけはっきり幻が見えたことはありません。私だから言ったんですよ、幻が見えますって。あそこに見えますって。言ったんですね。そしてですね、まあ、皆さん、そのことでだいぶ印象を受けたようですね。そしたらね、終わった後に、イレさんが言ってくるんですね、私にね。あなたが見た幻は私も見たとおっしゃったんですね。で、その時にね、主の皆をあがみました。主の特別な働きの現象がですね、私に現れてるわけですね。で、この日本のリバイバルにおいてもですね、私は同じような事柄が起こり始めているということを思います。そして何かって言いますと、我々が主に従って動いていくわけで、主が働くんですが、主が働くときにね、より強い力、より強い技と栄光と力が現れてくるって。これは確実と思われます。私はヘクトール・ヒメネスの教会でも奉仕したんですが、あそこは20万人教会ですね、世界第2位。非常に強い技が起こりました。インドネシアの4万人教会でもね、やりました。それで非常に強い力が働きました。ですから、リバイバルはね、リバイバルに携わっている間に自然に人々が救われて、たくさん人々が集まってきてっていう、私そういうパターンではないと思います。というのはそういうパターンで我々は対応していたんじゃないからですね。そしてですね、その時ポイントになるのが教会です。教会はキリストの体であって、キリストが満ち満ちているんですね。だから特別な働きの土台なのです。しかしですね、この教会は一つのはっきりとした組織が必要なんですね。それは何かというとね、使徒団の組織なんです。どうして必要なのかというと、使徒団を中心としたそのカバーリングの中に対応するときに何が起こってくるのかというとですね、奇跡が起こってくるんです。つまり使徒団というのはね、奇跡の働きの秩序なんです。だから皆さんね、使徒団の教会に行くとですね、より奇跡を見ているはずです。より神の働きを見ているわけですね。それは使徒団を通して神様が賜物の働きをより強く表そうとしているからですね。これが一つの大きなポイントとしてあると。さらに使徒団の働きとしてはですね、教えの一致。まあ、日本のキリスト教会でいろんな考え方があります。例えば今、景況説がいろいろ YouTube で出てますが、観覧全部ばっか。 観覧後っていう人もいますよね。で、私は観覧中って言って意見を出しません。うるさいから。でもね、どれかが正しいのです。で、それに対して使徒の働きっていうのはですね、正確なところを出してくるって書いてあるわけです、聖書に。私は観覧中が正しいってもはっきり思ってます。それとともにですね、動きがね、何がポイントになるかっていうと、この使徒団の働きというのはね、神のビジョンを受けてくるので、一般と違うんです。夢を見るとかね、自分たちで計画を立てると全く違うことになります。何が違うのかっていうとですね、神がなさろうとしていることが現れてくるわけですね。それが使徒を中心とした歩みの中に出てきます。そうしますとね、教会の働きがより強く動くために、神が頭である教会の働きがより明確になるために、実は使徒の働き、使徒団の働きというのは重要なポイントを持っていると。そしてその3つの要素は今言ったようにですね、教会に奇跡が現れる。どうして奇跡が現れるかというと、生きて働く主が介入してくるということです。で、実は教会の中にはですね、主を崇めてるんだけど、より強く主の現実性が現れる教会と、そうでない教会がある。それと教えがしっかりしてくると。混乱してますよね、今ね。それとともにですね、やるべきこと、これから行くべきこと、ポイントとなるべきことは明確に示されると。使徒団のセミナーをやるなんて全然聞いてなかったんですよね。だから使徒団のセミナーは中止だって言われたときにですね、中止の前にやるって聞いてない。やるって聞いてないんだけど、やるって言って中止だって言われたので、あ、じゃあちょっと言わないといけないかなと思ってですね。もっと詳しく言いますね。実は使徒団の働きというのは重要なのです。具体的にですね。皆さんの中でね、普通起こらないような奇跡を見たことのある人、手を挙げてみてください。もっと高く。で、これが使徒団の教会です。普通起こらないようなことが起こってる。さっきも言いましたよね。方向音痴の人がね、長崎の難しい道をたどってですね、目的地の目の前まで来ると。岡丸牧師が来るですね。で、私はですね、この世の終わりのリバイバルにおいて、この使徒団の働きっていうのはですね、実に強力な力を持つとともに意味を持っているということを思います。で、それが今動き始めてるのでね、それを覚えつつね、見といてください。お祈りします。天の妻を一人お一人のうちに豊かに働き、さらにご栄光と御業を表してください。お願いします。何か、方向を変えなければいけないと思っている方がいらっしゃいます。この方向で行こうとしたことはあまりうまくいってません。きちっと祈っていきなさい。主が明確に示すので、それに従うときに最善の方向のポイントを捉え動くことができます。天の様、どうぞ豊かに導き、さらにご栄光と御業を表してください。教会において自分を生かすように主が語っている人がいます。その方はそれに気づいてないんですが、時々そういう語りかけを感じます。しかし無視しています。しかしその神の声に聞くときに、確かにそれは神から来たことなので、特別な事柄がその人に起こってくるということを主は語っておられます。天の様、どうぞ豊かに導き、サイン、ご栄光と御業を表してください。何かビジョンを持ってですね、非常に喜んで、しかしそんなこと起こるわけないなというふうに思って、そのビジョンが経過当たっている人がいるんですが、祈りなさい。祈りの中で私は示そう。示しを受けたとき進んでいきなさい。進んでいくときに、あなたを助ける私の力と手を見よう。 癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時を持ちたいと思います。それでは各々で癒しのためにお祈りください。天のさんお人よ人の体と精神に触れ癒しを行い解放を行ってください。イエスキリストの御名によって命ぜお人よ人の体と精神から病の霊を去れ。イエスキリストの御名によって命ぜお人よ人の体と精神から病を去れ。イエスキリストの御名によって命ぜ癒されよ癒されよ癒されよ癒されよ癒されよ癒されよ癒されよ癒されよ癒されよ。病気のことが心配でですね、神様に願ってんですが、願いどころではなくて心配がもう主な人がいます。この心配のように主の手が動きません。きちっと心配を悔い改めて求めるように、真に求め始めるときに主の手が動き始めます。天の様どうぞ豊かに導き、さらにご横と御座を表してください。お願いいたします。何か大きな病気が治った人でまた病気になっている人がいます。しかし一度治ったんですけども、なんかその時のようにうまくいきません。それで焦っている方がいらっしゃるんですが、何かポイントが一つ大きくずれています。そのポイントがずれている事柄を見出しなさい。ちょっと人間的になっていることがそのポイントとなっています。それをしっかりと捉え、それを取り除くことを通してですね、主の霊はより強く働くようになります。天の様どうぞ豊かに導き、さらにご横と御座を表してください。あなたご自身の豊かな御座を表してください。比較してですね、非常に、ちょっと妬みが大きくなっている方がいらっしゃいます。これを悔い改め主に従いなさい。その時その方における神様の恵みは豊かに表されます。妬みの上に主の働きと、また主が与えようとしている祝福を受けられないでいます。それゆえ悔い改め相手を祝福し、さらに私に従うことを熱心に求めなさい。その時見る栄光は大きく、後になってあなたは私の恵みに満たされた時に最善の道に入ったということを自覚し、私を称えるであろうと幸せいます。イエスキリストの御名によってお一人お一人の門聖に癒しを宣言する。感謝します。イエス様お名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同とともに常しえにありますように。アーメン。はい、どうもありがとうございました。祈りの課題のある方はですね、前の方で長老が祈ってくださいますので、聖霊のバプテスマとか癒しを祈ってもらってください。どうもありがとうございました。